君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
三連堂大震災が起きれば最悪32万の死者、うち津波による死者23万人。しかし対策により4万人にまで減らせる。この数字は何か、どこから来てるのか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は三連堂大震災による渥美半島や三河湾沿岸での津波のお話。義歌大都市システム学系加藤茂先生の研究室を訪ねます。
先生は8階にいらっしゃって、はい、今窓際に座ってるんですけれども、非常に景色が素晴らしいですね。
そうですね、天気がいい時は本当に気持ちいい景色ですね。
義歌大の建物の割とこう眼下にも23号バイパスが走ってましてね、はい、車が行き交ってまして、その向こうはビニールハウス群がダーッと広がっていて、向こう表浜のあの林みたいなラインが緑色にずっとありましてね、はい、あの向こうは海。
そうですね、はいはい、
先生は海の先生なんですよね。
そうです、海を一応専門でやってきました。
どういうことを普段はやってらっしゃるんですか。
まあ、特に豊橋来てからっていうのは、あのここは本当に海岸がすぐ近くに、ここから車で15分も行けば海に出ますので、海の
すぐそこに見えるんですけど、15分かかるんですね。
あ、やっぱりそうですね、車で行くと、あの、はい、ギリギリまで行ってそこから降りていくのに結構かかりますので、で10分10やっぱ15分ぐらいかけて行くんですけども、はい、普段やってるのはどちらかというと海岸侵食って言って、砂の、あの動きとかを追っかけようと思ってやってますけれども。
海岸の砂の動き、
はい。
でも今日はですね、違う話なんですね。
あ、そうですね、今日は、まあ、あの8月の末に、国の方から発表されました津波 の、 あの情報がいろいろ出てると思いますので、はい、まあ、そのことで少しお話をさせていただけたらなと思って、あのおります。
これはあのニュースであの報道されておりましたので、ラジオお聞きの皆さんも、数字で覚えていらっしゃると思いますけれども、最悪32万人の死者が出るっていうあの情報ですよね。
これはまあ地震も一緒ですので、地震動で建物が壊れるといったものも含まれてはいるんですけれども、やはりまあ皆さんの頭の中に一番印象に残っているのはその 3.11 の東北のものがあると思うんですけれども、あの時でもやはり津波がかなり大きな被害を生んだということで、まああの海で地震が起きると、それがその影響として津波が起きて陸へ我々の住んでいるところへ迫ってくると、でそれがやっぱり人的被害を起こすので、うん、まあ、そのことを中央防災会議としてもまあシミュレーションしたりとかいうことで情報を発信しているということです。
シミュレーションの結果、直接の地震で亡くなる方も含めて32万人という数字が出てるわけですよね、
はい、津波ではまあそのうちの7割程度で、まあ、23万人っていう。
それでも津波が7割なんですね。
そうですね、そういうふうに言われておりますので、だからまあそれからしても、その一つの災害の中で占める津波 の、 その危険度というか危なさというものは、あの7割というすごく大きな部分を占めているということが分かると思います。
ああいうシミュレーションの結果を聞くたびに、なんか僕ら殺されてるんですけれどもあれはざっくり言うと、どういう計算でこんだけ死者が出るって出るもんなんですか。
まず地震が起きるっていうところのシミュレーションが一つ、あの推定があるわけですけども、はい、そうするとどこで、まあ、地震が起きるであろうといった、まあ、今まで の、 その科学的な検知のもとに、うん、この辺りで、地震が起きる、まあ、今よく出てくるここに活断層があったとかっていうのと同じように、はい、海の中に、まあ、プレートが南海トラフといわれる駿河湾から四国沖に伸びているプレートが、トラフがありますけれども、そのトラフ上で、まあ、プレートが日本の下に潜り込んでいく時にエネルギーがそこに蓄積されて、それがまあ解放されることで、地震が起きるって言われるんですけども、
なんか学校で習った覚えがありますね。
なんかあの結構皆さんそこら辺は触れてると思うんですけど、うん、 とそれ聞いた時っていうのはあまり身近なものじゃなかったんだなと思う、
ね、見たことないですもんね。
そうですよね、なかなか見れないもん、うん、実際私も見たことないですし、プレートがどんな風に入って
るんですか、ね、ボンヨンヨンって戻るって言われても、はいはい、地面がボンヨンヨンってなるのかって思ったりしますしね、
はいはいはい、よく言うんです
ね、イメージでしかないですけど、
プレートが入り込んで動いてるんですかっていうこと自体も普通なかなかあのイメージはしないんですけども、まあ、そういったいわゆる地球規模での動きの中で地震が起きるっていうシミュレーションが一つあるんですけども、はい、我々の海岸工学をやる分野では、まあ、その部分もやってみえる方もおられますけれども、うん、あのその地震が起きるっていうのは海底地盤がまあ上がったり下がったりという形の動きをするわけなんですけども、そうした部分の動きがまあ同じように水面も例えば盛り上がるとかあの落ち込むっていう形で水面が変動しますので、それを初期波形としてまあ普通に皆さんがよく見たこと、水のどこで波紋が広がるような形で波が広がっていくと、そのうち陸の方に向いてる波が我々の方へ襲ってくると。
海底のボンヨヨヨンで波ができるということなんです、
はいはい、
でそのボンヨヨンってなるところをシミュレーションして
で、はい、これぐらい移動するっていうことが予測されて、うん、でその部分でその移動量から水面がどんな風に変形しますよということを推定して、でその水面の形からあの計算を始めるというのが一般的かと思います。
でそれがやがてこの海岸にやってくるわけですよね、
はい、
その時の高さがよく言われている何メートルの津波が来るっていう。
そうですね、陸のところへ来た時のその津波も変形してきますので、浅くなってくると潜水変形といって、まあ、皆さんも、まあ、なかなか最近海へ行かれる方も少ないとは思うんですけども、砂浜に立った時に沖の方で波が、はい、あったものが順番近づいてくると、まあ、どっかで砕けてとかいう変形をしてくるわけですけども、はい、津波も同じようなもっとスケールの大きなものですけども、うん、水深が浅くなることによって波高が大きくなったりしながら我々の陸地の方へ迫ってくると、
はい、でその高さでここの海岸に来るとこんだけ水浸しになって、はい、人が亡くなるだろうっていう、
はい、例えば3メートルとか4メートルというものになるともう1階が全部使って、普通の家でしたら1階は全部使ってしまいますので、はい、もしそこに人がいればもうそこの方は亡くなるでしょうということですし、うん、まあ、あと逃げるという行動もありますけれども、うん、津波の速さって本当に、我々が普段見てる波とは全然違ってすごく速いものですので、うんうん、まあ、テレビで、3.11 だったりあの、インドネシアの、スマトラ沖の映像等とかで皆さんだいぶあのそこら辺の認識はされてると思うんですけども、かなり水のこう動きが速いですので、うん、逃げてもやっぱりそこに追いつかれてしまって亡くなる方っていうのもあると思います。
うん、まあ、でもよく津波注意報とか出たりするのはしょっちゅうじゃないですか、
はい、
とテレビの画面の右下の方にね、日本列島の地図が出て、はい、赤いラインと黄色いラインがパッカパッカして、
はい、
あ、また出てるなと思ったりするんですけれども、まあ、もちろん 3.11 の時なんかものすごい波がね来たのが映像で見えましたけど、あんなのはっきり言って初めて見て、津波っていうと大体20センチのが来ましたとか30センチのが来ましたとかそんな大きさだったりするじゃないですか、
はい、
と津波ってもしかしてそんなもんかなと思ったりするんですけれども、津波って一体何なんですか。
まずそうすると海の波っていう話になると思うんですけども、はい、普段我々が見てる波っていうのは風波と言われるもので、風が起きるとできる波ですから、まあ台風が来るとすごく波が高くなってきたりということがあります。
いつも寄せては返す波ってあれ風が作ってるんですか。
そうですね、風がまあ近くで吹いてる風のものもあれば遠くで、うん、まあ、そうすると今度台風の話なんですけども、例えば台風がフィリピン沖でできたりとかしますと、はい、そこで波が起きるとそこから、その風域を出て、日本に来る、そうするとすごく長い波が来るんですけども、そういった波だったり、まあ、風が実際に海に行った時に風が強いねっていう時の直接風で起きている波、はい、そういったものが一般的に、まあ、普通は風で起きるっていうのが、海の波です。でそれに対して津波っていうのは先ほど、お話しあったように、まあ、地盤が動いたことによって水面が変動して、でそこから発生する波ですね。風とかそういったものとはちょっと違った、うん、あの発生源になります。
波の性質っていうのは違うんですか、風の波と地震の波っていうのは。
風の波はこれも海へ行った方はあのすごく認識されると思うんですけど、例えば浮き輪に浮いてればプカプカしていって、うん、なんか行っては寄せてこう、うん、同じとこをふわふわふわふわとしてると、まあ、行ったり来たりという、そう往復運動をしてるんですけども、うん、津波の場合というのはもう上から下まで水深の水面から下の方まで全くほぼ一方向に動きますので、むしろそういった往復運動というよりも一方向に流れていく 流れに近いかなと私はいつも認識としてはしてます。
あ、じゃあ受けた感じとしては、はい、同じ高さの波でも風の波と地震の波ではちょっと違いそうですね。
そうですね、だから流れとしてそれを受けるわけですので、例えばそこに足があれば足全部に同じ方向に力がかかるって形になります、はい、ただそれもずっと同じ方向に、それも数秒間じゃなくて長い時間かかりますよね。海の中にいると何秒間かの波なんで、それで左へ行って右へ行ってってフラフラするんですけども、津波の場合は非常に長い時間同じ方向に常に力がかかるので、だからエネルギーとしては非常に大きなものだと思います。
あ、じゃあ30センチとか50センチの津波なら足元だけだなと思って舐めてると命を落とすことにもなったりするってことですか。
そうですね、ですからあの気象庁とかでも、50センチではもう注意報が出てると思いますけども、うん、それは単にまあ来ますよということではなくて、やはり危ないという意味で出てるものですから、はい、最近はよくあの決して見に行かないでくださいっていうのは、まあ、本当にそういう意味があって、うん、あの50センチ30センチだったら大丈夫だろうと思ってると、うん、まあ、足元ですごくそういう強い力を受けて人間頭が重たいですから、足元コロンと転がされればそこで転んでしまうと、そうすると転んだところに長時間同じ方向に流れがこう来ればやはり人間としては危ないですし、まあ、あの溺れてしまうということになります。
決して大きい津波だけが怖いわけではなくて、はい、足元の津波も怖いもんなんですね。
そうですね、だから津波というもの自体がやはりそういったちょっと普段波という言葉を使われますので、うん、あの我々が普段認識している海のこう寄せては離れてという
波、あれの大きいのかと思ってましたけれども、
はい、あの皆さん割とそのイメージがあって、うん、で津波ですのでイメージとしてはきっとあのハワイ沖とかでやるサーフィン の, あのチューブを巻いてくるようなあんな大きな波がザバーンと来るというのをイメージされてると思うんですけども、うんうん、それよりも水の塊が、まあ、水の壁が押し寄せてくると、うん、それでもう全てをこう持っていってしまうと、そんなイメージが津波としては正しいんだと私は思います。
でせっかく我々 FM 豊橋で技科大の加藤先生に伺ってますので、まあ、ここだけの話といいますか、やっぱり気になるのは豊橋やこの田原渥美半島の海岸なんですけれども、はい、この辺はどうなるっていう話なんですか。
今回の発表された予測ですと、はい、愛知県内ですと一番高いところで22メーターっていう予測が出てると思います。
22メーター、はい、思いっきり大きいのが予測されてるんですね。
そうですね、でまあ、それも特に場所としてはやはり、渥美半島の先端の方にある田原市の方で、うん、出るそういう値が一応計算としては出てます。
あ、豊橋では22メーターまではいかない。
でも豊橋でも20メーターぐらいだったと思いますけども、ただ20メーターと22メーターの違いっていうものは、うん、まあ言ってしまえばどちらも我々見たことないような大きな波が来てるというわけですね、からもう10メーター以上もうそれ以上一緒と思ってる感じだと思います。だからいずれにしても非常に大きな波が来るというのは東海地方に最悪のケースっていうのでは出てるのは確かです。であと三河湾の中ですと、三河湾の中はまあ伊勢湾の湾口から入ってさらにまた三河湾の中へ入ってくるってことですので、はい、若干小さくなってますけども、場所的に若干高いところがあって、そこだと5メーターから6メーターっていう、あの津波が来るというふうな予測が出てます。
僕らの身長の何倍もの高さのが来ちゃうわけですね。はい、でしかも普通の風の波じゃなくて津波ですからね、
はい、
すごいパワーでぐーっと押してくるわけですから、はい、立ち向かえるわけがないわけですね。
そうですね、
湾も危ないと。
そうですね、
はい、じゃあシミュレーションではたくさんの死者が出る形になっているわけなんですね。
はい、ただまあシミュレーションっていうのはあくまでもそのケーススタディっていう形でこういう場合っていう条件を決めてやってますので、必ずしもその数字の通りになるとは限らない。でやっぱり我々がこう専門の方から見ていても心配するっていうのは、こういう情報が出るとその数字が一人歩きしてしまって、皆さんもこれが絶対だという感じに思われてしまう方がおられるんですよね。あの高潮とかハザードマップっていうのが皆さん見にしたことがあると思うんですけど、そうすると水深 ここまで水に浸かりますっていう線が入っていると、その線が絶対のように自分のうちはこれよりもちょっとあの山側だからいいとか、もう入ってるからああダメだっていう風なことをおっしゃられる方がおられるんですけども、あれはやっぱりあくまでもその計算でするとここでということで、もう近くまで来てればやっぱり危ないには変わりはないと思うんです、
ね、でも一応地形を計算して出してるわけですよね、
はい、そうですね、それはそうなんですけども、うん、例えば先ほどの津波なんかですと、初めの地震動がまず起きるっていうところに、うん、どういうふうに、地殻が変動するかっていうところがに まず不確定性が入ってますので、それはいろいろな科学的な見地から来ているとはいうものの、やはりわからない部分もかなりあります。でそれをモデル化してやってる部分があります。だから例えば地震も起きる場所が変われば我々のところへ来る波っていうものが変わりますので、やはりシミュレーションっていうのはいろいろ条件をこう決めた上で行っているものですので、ただ何もなければやっぱり我々判断ができないっていう意味の一つの判断材料として、こういうシミュレーション結果だったりハザードマップっていうものが出されてますので、あくまでもそれは参考にしていただいて、まあ危ないところがこういう範囲にいろいろ広がるんだなっていうものにはしていただきたいですけども、だからこの線よりこっちだからいい悪いとかいうような判断にはあまり使ってほしくないというのが我々の、まあ特にそういったその避難とか社会行動をやってみえる先生方、防災のことをやってみえる先生方とお話しするとよく言われることだと思います。
なるほど、考えてみればそうですよね。
そこで決まるってことはないと思います。
どこで地震が起こるかっていうのも、はい、まあ決まってないですし、
はい、
で、海の状況とか あと我々がどういう形で迎えるか、何時何分かとかそういったことでもきっと変わってくるでしょうからね、
はい、
今回その地震動も含めて32万の死者が出るっていうのもあくまで一つのパターン。
そうです。
で、じゃあ何パターンか出してほしいですね。
今回は一応11パターン11ケースの計算がされて、
あ、でそれで、そうなんですか、
公表されてる。それはやはり、我々と東海地方この辺りの災害っていうのを見ますけども、うん、例えば四国の方、南海地震です、四国がまさにその前面になるわけですけど、とそこの地方の方はやっぱりそこの地方でどういうものが起きるのか、どういう被害が起きるのかっていうのが一番心配というか気になるところですので、で今回でもいろんな地震動のパターンが設定されて、一応11ケースの計算結果っていうのが公表されています。
その中で最悪だったのが32万の死者が出るパターンということだったんですか。
はい、そうですね。
なるほど、まあでも11のパターンですからね。
そうですね、たかだか11と言ってしまう、それだけ
考えればもっともっとパターンはあるわけですよね。
そうですね、はい、
まあでも一つ大きな目安ではありますのでね、
はい、
我々も知っておくべきだとは思うんですけれども、まあ豊橋も外海に面してますけれども、これから渥美半島の先端に向かっては両方から海に囲まれてますからね、
はい、
さあすごい思いで地域住民の方もいらっしゃるかと思うんですけどもね。
そうですね、だからもう厚み半島の先端田原市の方々っていうのはすごく防災意識が高いと私思います。で田原市のそういう防災を担当されている方にしてみれば、我々は愛知県の防波堤だと、もうだからこそ我々がちゃんとしっかりしなきゃいけないっていうような認識を持たれて、
はい、
日々そういう防災のことを考えておられるということですので、
うん、
まあ、やっぱり皆さんあってほしくはないんですけども、ただ可能性としてこういうものが出された以上、やはり何らかの対応をしようというふうに一生懸命頑張られているというのが今やっておられることだと思います。
うん、被害を少なくするために、はい、助かるために対策をしっかり取ろうというか言われてますけれどもね、はい、逃げるということですかね。
そうですね、まあ、まずは逃げるというのが必要で、うん、この今回の地方防災会議、まあ、国の方の発表のものの中でも正しく恐れてくださいというような言葉がちゃんと報告書とかそういう、公表されている資料の中には書かれているんですけども、先ほど言ったみたいにどうしても計算結果の方が独り歩きするというか、まあ、前面に出てしまいますけども、そういった意味で一つのケースとしてこれを考えて、でその中で自分たちがどういうふうにこうどういった行動を取らなきゃいけないのか、どういうふうに考えなきゃいけないのかっていうための資料にするのがこの、今回の、公開された情報の目的だと私は思ってますので、まあ、そういったことを考えて、我々がまた自分の身に置き換えて考えなきゃいけないんだなと思ってます。
正しく恐れる、
はい、
そういうキーワードが防災会議からも出てるわけなんですね。
あっては欲しくないですけど、あるかもしれないということで、我々がそういう気持ちを持ってなきゃいけないんだなと思いました。
はい、ということで、今日はですね8月29日に中央防災会議の発表がありまして、急いでですね海の先生がいらっしゃるということで気化台伺いまして、加藤先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例
今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらって、それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました加藤先生の業界用語、
自助。昨年の大震災を受けて、まあ、すでに多くの方が深く認識されていると思いますけれども、やっぱりあの再度この言葉を挙げさせていただきました。災害が発生した場合の防災行動の中に自助、共助、公助という三助という言葉がありますけれども、その中で自助というのは自らの身を守るということです。で、災害が発生した時には何やともあれ、まあ、自分が助かることを考える、これが自助ですけれども、これが重要であって、そうでなければ大切な人を助けるという共助もできずに、その後の国や自治体の支援を受けて復興するという、まあ、控除を受けて復興するということもできません。まずは自助というのが優先されるべきでありまして、各自がそれをできていれば全体としての多くの人が被害を少なくすることができると思いますので、日頃から災害時には自分の身を守るということを考えることが重要だと私は思います。
かつて施設園芸を流行らせて日本の農業にレボリューションを巻き起こした東三河で、今また新たな農業へのアプローチが提案されています。端的に言うと勘に頼らない農業です。今年は天候がこうだからこうしなきゃとか、そういう判断っていうのは農業にとってとっても大事なことなんです。経験を積まないとできない判断で、一部の人しか収穫の成功にたどり着けないんです。そんな不安定さが日本の農業離れの原因になっているならば、勘に頼らない農業はまさに救世主となるんじゃないでしょうか。それを達成するキーワードが植物工場で、技科大でも力を入れて研究していることは皆さんももうご存知かと思います。その植物工場をテーマにしたシンポジウムが新城文化会館で今月29日行われます。シンポジウムでは技科大先端農業バイオリサーチセンターの先生たちはもちろん、三菱総研の方からは植物工場の現状と課題のお話も聞けますし、新城でブルーベリーを栽培して特産物化しようと頑張っている農家の方とか、植物工場で実際にレタスを栽培している会社の方や菊の花を栽培する方など、たくさんの講師陣を迎えてのお話が一挙に聞けます。農業を従来の農業の枠組みだけで捉えないっていうのも今のキーワードです。第一次産業としての農業に加えて、第二次産業、第三次産業としてトータルで捉えて、1次足す2次足す3次で第6次産業化するんだってことも言われています。ですから農業に実際携わっている方はもちろん、農業なんてしたことないけどなんか興味あるっていう方にもぜひ参加していただきたいシンポジウムです。今月29日土曜日の午後、新城文化会館小ホールが会場です。お申し込みお問い合わせは技科大先端農業バイオリサーチセンター、電話 0532-446655 までお願いします。技科大のホームページにももちろん載っております。入場は無料です。ぜひお出かけください。天パクの城技科大ほら、昭和名物雷おやじは確かに技科大に存在した。技科大電気電子情報工学系田上秀人先生は技科大の暗い研究室の中で雷を発生し、雷を使って世界を変えようとしているのであった。次週9月22日の天白の城は、雷を作って雷を使う大気圧プラズマの研究を紹介。お楽しみに。